宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組は私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は業務命令違反で解雇が有効となる場合があります。こちらを解説いたします。皆さんの会社で業務命令に従わない従業員への対応に困っていませんか？会社の指示に従わず無視し続けたり、業務拒否を続ける従業員を放置すると他の従業員に示しがつかなくなります。しんどい仕事、やりたくない仕事を拒否する従業員が他にも出てきたら、業務ができなくなる場合もあります。会社の規律を維持するためにも、正当な業務命令に従わない従業員に対しては懲戒処分など然るべき対応が必要です。しかし一方で、業務命令違反を理由とする解雇については、解雇後会社が従業員から訴えられて裁判所で不当解雇と判断される場合も多いです。しかしこれに臆することなく、些細な業務命令違反でも会社の主張が通った裁判があります。シリコンパワージャパン事件、東京地裁、平成29年7月。 A はマーケティング部門の社員で、その後 B が同部署の部長として採用され就任した。しばらくして A は業務のメールに B 宛ての CC を入れなくなった。これに対し社長の C は B に CC を入れるようと指示を行った。この指示に対し A は守らなかったため、 C は重ねて注意指示を出した。それでも守らないので、C は A に対し業務命令違反として B に CC を入れるように、これは命令ですとして伝えた。 A はこの命令も無視した。実際に部長の B が A のメール内容を把握していないため、二度手間の状況が発生した。製品とパッケージの相違という問題が発生し、メールでの情報共有ができていないため損害となった。会社は A を解雇した。 A は解雇無効の主張をし裁判を起こした。そして裁判所は次の判断を下した。業務に関するメールの CC に必ず上司 B を入れるという指示は不合理でない。業務の内容、進捗の確認のため必須である。A は CC に対し C からの命令を命令と思っていなかったと主張するも、 C からの指示にはこれは命令ですと伝えていた。代表取締役社長を含めて従業員20名弱という小規模の会社では、解雇以外の手段を取ることは困難と考えられる。そして解雇は有効であると判断されたのです。この事件は電子メールの CC に上司のメールアドレスを入れる決まりがあり、さらに社長から指示命令をしても CC を入れずにメールを送信し続け、会社が損害を受けたものです。そしてやむを得なく解雇をしたのです。この事例で CC を入れていないことで実害が発生しており、会社としても社長から命令ということで危機感があったのでしょう。メールを使用するに CC を入れずに運用するという些細なことに感じたかもしれません。しかし事例の裁判のように繰り返し注意を行い、業務命令ということを伝えても指示には従わなかったということで、裁判で解雇は有効と判断されたのです。はい、ということで今回は業務命令違反で解雇が有効となる場合があります、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。